Express Podcast. Let's change the world together.
TBS Radio 905-954
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
ここからはフロントラインセッション。
社会、経済、テクノロジー、そしてカルチャーまで様々な分野の最前線をゲストに伺うコーナーです。今日のゲストはワイヤード日本版編集長の松島道明さんです。よろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さて、この時間では松島さん初登場ということで。
そうですよね。
はい、ワイヤード、こちら
は、
はい、改めてどういった雑誌なんですか？
ワイヤードは未来をプロトタイプするメディアということで考えていまして、テクノロジーですとかカルチャー、そのライフスタイルといったものが私たちの未来をどういうふうに形作っていくのかということを、見せていく、プロトタイプしていくメディアだというふうに考えています。
はい、そうした中、松島さん、今年注目の動きというのはいかがでしょうか？
はい、僕らワイヤードでちょうど先月12月にザ・ワールド・イン・2021ということで、2021年に注目するべきテーマっていうのを50以上ちょっと上げた一冊を作ったんですけれども、今日は、はい、先ほどもね、ずっとお話しされてたように、バイデン新大統領の就任があったので、それに合わせてそのソーシャルメディアというものの一つ未来について、ちょっとキーワードとして挙げられればというふうに思っています。
はい、SNS の動きもね、今年も間違いなく注目ですけれども、どこに注目されてますか？
そうですよね、この新しい雑誌の中でも一つインターネットライツっていう、インターネットの権利ですよね、
はい、
っていうものをキーワードとして挙げているんですけれども、先ほどもあったように、これまでの4年間そのトランプというそのアメリカの大統領が縦横無尽にソーシャルメディアを使ってきたっていうその事実があって、そういったものをどうやってその規制するのか、あるいはその規制することが表現の自由とどのように関わってくるのかって、ものすごくクリティカルな問題として言われてきたわけですよね。それが今年になっての、ホワイトハウスの襲撃にまでつながったわけなんですけれども、そういった中でその一つはその言論の自由、あるいは表現の自由というものをどこのレベルでこう維持するのか、あるいはそのオンラインというものが今そういった意味ではますますその国家というものの権力によって各国でこう制限、その表現の自由なりその言論の自由というものが制限されているときに、
はい、
そのネットの自由というものをどうやってその確保するのかというのは、結構クリティカルな問題だなというふうに思っています。
そうですね、さまざま議会選挙の議会をそう、襲うっていうようなその話とかも含めて、そのいろんなことを投げかけた事例がたくさんあるわけですけれども、もともとインターネットはね、そのアメリカから出発して、でもそのある種のフロンティア精神で、現実の法とは、法とはまた違うそのシェアと共有と可能性を秘めた一つのその舞台なんだ、新天地なんだっていう言論がね、当初はあったわけですけれども、まさかこんなことになるとはってなると、考え直すポイントもいろいろありますよね。
そうですよね。例えばそのもう10年前になると思うんですけれども、アラブの春というのがあって、そのアラブ諸国に割とその軍事寄りの政権をその民衆が、それこそ同じように例えば国会議事堂を占拠することによって政権をこうひっくり返すっていうことが、例えばソーシャルメディアのプラットフォームでなされて、それは例えば西側諸国はそれがこう例えば民主主義の勝利だということを言ったわけなんです。その後いろいろ2点3点はあったんですけれども、じゃあその例えばその同じ国会の中に突入するっていう行動を取ったときに、僕別に決して今回のアメリカのそのことを擁護する気は全くゼロなんですけれども、ただその今の現政権に対してアンチを例えばこう表明するっていう行為において、それがいかに正しいのか間違っているのかっていうのを誰がどの時点でどうやって判断するのかっていうことのをその問題として今回すごく突きつけたなというふうに僕は思ってるんですね。
もちろんそれが圧政なのか、それともある種マイノリティ嫌悪によるものなのか、暴力につながるものなのか、民主主義につながるものなのか、また違いはありますけれどもね。
そうですよね。今回そのバイデンがその新しく大統領に就任して、すごく祝賀ムードですし、アメリカに住んでる友人なんかもその、みんななんとかやっと、逆に言うとあの4年間が過ぎ去ったとか、 まるでこうなかったかのようにこうちょっとユーフォリアに今あの浸れる、まあ、今日浸らなくていいって浸るんだっていう話でもあるんですけれども、そうなってるんですけれども、まあ、ただやっぱりそのトランプを支持した人が国民の半数はいるっていう、まあ、ほぼ半数ですよね、
うん、
あのいるっていう事実が全く例えば動いてないということがあったりとか、
ま
あ、そういった中でそういったその分断がその未だに存在してるっていう前提の中でこれからその、まあ、この分断を加速させてきたソーシャルメディアっていうものをその誰がどうやって統治するのかっていうことが改めてそのアメリカっていう一番政治的な実験の場で示されているなというふうに思うんですよね。
そうですね、
はい、で例えばそのメルケルさんみたいに、
はい、
あのいやそれ一種企業がその一つの企業がそういうのを統制するんじゃなくてそれ国がの法律でやるべきでしょうっていう人もいるし、まあ、一方で、まあ、それこそトランプなり共和党のようにあのそういったことを一つの企業がやるなんてけしからんっていう人たちもいるし、
うん、
それはあのいろいろな考え方その国によっての法律の考え方でもあるんですけれども、
はい、ま
あ、それ全然日本でもあの他国の話では全くなくて、まあ、これだけ分断が起きて、まあ、そのそれこそ陰謀論みたいなものもいろいろと日本でも広がっている中で、あるいはそのネットの中にもいじめですとかあのそういったこともあの出てきている中で、
うん、
あのこれから僕らがこのもう社会のど真ん中にあるその公器その公の器であるソーシャルメディアをどう使うかっていうのは非常に重要だなと思っています。
そうですね、あのトランプ大統領の余波という点でいうとあの、はい、大統領選挙の時ですよね、あのあとはその選挙がその終盤になってで、はい、開票が行われてという時にトランプ前大統領がこう何か投稿するたびにこれは事実に反しますとか、うん、これは多くの疑義が向けられてますとか、
はい、
そうしたようなその表示がなされるようになったでこれ、うん、あの期間限定ではあったんですけれども多くの人たちが、うん、いやツイッターもともとやっとけよっていうふうに思っていたあの、はい、論点でもあったりするのであの時できたならじゃあ今回はなぜっていう話は絶対今後もされますよね。
そうですね、であれやっぱりあの明らかにそのツイッターのルールに、まあ、トランプはもともとルールに反していたわけなんですけれども、まあ、その一国の大統領だからっていうことで、まあ、あのこれまでアカウントを排除してこなかったわけですよね、
はい、例外
ですか。そういったその、はい、例外として適用されたっていうこと自体もやっぱりじゃあ国の権力あるいはその政治家とそのプラットフォームの関係というのはそれが正しかったのかどうか、
うん、
あるいは僕らにとって、まあ、大統領が発する情報をこう受けるということはその政治家と国民としての、まあ、権利としてそれはやっぱりその禁止するよりも、そういった例えばラベルをつけられた上で全員がその受け取る方が、まあ、言論としてはより豊かで自由だというふうに考えるのかというのはなかなか難しいなと思うんですよね、
まあ、権利や自由というものは何のためのものなのかということに遡って考えていくこともこれ必要になると思うんですけど、アメリカはアメリカでねその例えばフェイスブックに対する公聴会とかもやってるし、一方でフェイスブックの方はトランプ氏にアカウントを作らせないというふうに言ってるしっていうことがあるその、はい、表現の自由とかそうしたもののためじゃなくて報復とかにこう発展しないように監視するということも我々必要ですよね。
そうですね、あのそこで、ね、あの先ほどもあの時間もおっしゃったように やっぱりそのまずはその暴力ですとか報復っていうものは一つ の本当にリミットになると思います。あとは、まあ、あのちょっとあの議論を広げるとやはりその今のソーシャルメディアというものがそのプラットフォームが Facebook も Twitter もそうですけれども、うん、やっぱりその広告モデルっていうものに依拠していて、
はい、
まあ、その要するにその利益の基盤が広告であって、まあ、かつまあ、それをやるために、まあ、それこそものすごい精度の高いターゲティングをしていくわけですよね、
うん、
でそうするとやっぱりそういったそのビジネスモデルでその無料で使わせて20世紀の古い広告モデルでのままでやっていくとどうしてもそのエコーチェンバーというか、そこを壺化していくような言論空間を作っていくようなあの力っていうものがどうしても今のそのソーシャルメディアのビジネスモデルにはあると思うんですね、
はい、
なのであの結局、まあ、Facebook、ザッカーバーグが、あの、それを、このトランプをこれまで排除できなかったのに、結局彼がいる方が、アクセスが上がるからなんですよね。なんかそういった、そのビジネス構造っていうものも、それこそ、その独占禁止法も含めた、あの、規制っていうものが、これから、あの、特にこのバイデンの4年間では、あのさらに議論が進んでいくんじゃないかと思ってます。
アメリカだけじゃなくて、世界でということですね。
そうですね。はい、
現在雑誌ワイヤードの最新刊ザ・ワールド・イン2021発売中となっています。今日はワイヤード日本版編集長の松島道明さんとお送りしました。松島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。TBS Radio 荻上チキセッション TBS Radio 905-954